一言祈ります。父なる神様、この寒い朝、しかし春の兆しも感じられる朝、私どもはこの西谷伝道師の会堂に集められて、ただいま礼拝を捧げております。どうぞこの礼拝を受け入れてください。そして私たちが心から賛美し感謝できるように、心を開いて御言葉をお聞かせくださいますようにお願いいたします。器が立てられておりますが、その唇を清め、真実にまた明快に神の御言葉を解き明かしすることができるように、御霊の働きをお願いいたします。イエス・キリストが素晴らしいお方であることを今日も覚えることができますように、と同時にこのところに来ることができなかった多くの兄弟姉妹たちがおられます。どうぞ私の信仰を共にするイエス・キリストを信じる、しかしここに集うことができなかった兄弟姉妹たちを祝福してください。また西南にもあなたが選んでくださった民がいると私たちは確信しております。どうか主イエスキリストを呼び求めて、あなたの前に立つことのできる人々を、この地から、また三田や稲川からも起こしてくださいますように心からお願いいたします。人生のさまざまな問題に私たちは直面いたします。ある兄弟姉妹は大切な方を先にですあなたのところにお送りしました。また入学試験を控えておりますものもございます。また病んで痛みや、あるいは辛さを経験しております方もございます。いろいろありますけれども、あなたは全てをご存知です。心の奥底まで知りたもあなたが、豊かな憐れみとまた慈しみとをお示しくださいますように心からお願いいたします。この時間、世界中のキリストの教会、特に困難と迫害の中にある教会もございますでしょうけれども、どうぞキリストを信じる者たちの上に平和と平安とをお与えくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名として祈ります。
アーメン。
それでは聖書をお読みいたします。今日はヨハネによる福音書第1章、ヨハネによる福音書第1章35節から42節までご一緒に学ぶことにいたします。新約聖書164ページです。新約聖書の164ページ、ヨハネによる福音書第1章35節から42節まで。新約聖書164ページ、ヨハネによる福音書第1章35節からです。その翌日、またヨハネは二人の弟子と一緒にいた。そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ、神の子羊だと言った。二人の弟子はそれを聞いてイエスに従った。イエスは振り返り、彼らが従ってくるのを見て、何を求めているのかと言われた。彼らが、ラビ、先生という意味、どこに泊まっておられるのですかと言うと、イエスは、来なさい、そうすればわかると言われた。そこで彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるのかを見た。そしてその日はイエスのもとに泊まった。午後4時頃のことである。ヨハネの言葉を聞いてイエスに従った2人のうちの1人はシモン・ペトロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油を注がれたものという意味に出会ったと言った。そしてシモンをイエスのところに連れて行った。イエスは彼を見つめて、 あなたはヨハネの子シモンである、ケファ、岩という意味と呼ぶことにする。イエス・キリストが神の子羊である、あるいは聖霊によって洗礼を授けるもの、あるいは神の子であると証言した、洗礼者ヨハネが証言したことが記されております。その翌日のことが1章35節から42節までに記されております。洗礼者ヨハネは二人の弟子と一緒に歩いておりました。場所はヨルダン川の東ベタニアの近くであったということですけれども、この二人の弟子の一人はアンデレという名前の人物であったということはそこに記されております。40節に記されております。もう一人の人物については私たちには名前が分かりません。けれども39節のところにこの二人がイエス・キリストのところに出かけて行って一緒に泊まった時間が午後の4時であったと、このように時間を正確に記しております。それから後でも申し上げますけれども、イエス・キリストがあなた方は何を求めているのかとお尋ねになったにもかかわらず、彼らの答えはちぐはぐ、とんちんかんなことを言っていると言うべきでしょうか。普通ならば質問をして、その質問に正しく答える文章を書くべきでありましょう。特に誰かから聞き伝えたことを記すのであれば、そういうふうにすると思います。ところがイエス・キリストの質問に対してまともに答えてはいない、正しく答えてはいないというような、そういうやり取りというのは、それは生々しい、実際そのやり取りを聞いた人の文章のように思われるというようなことから、このもう一人の弟子はこの文章の書き手、つまりヨハネの福音書の著者であるという推測を立てる人たちがおります。書いておりませんので、もう一人の弟子の名前は結局は分かりませんけれども、多くの人たちはこれはこの福音書の著者ヨハネであると考えております。従いまして、この場面は、そしてその他の場面もヨハネの福音書というこの書物は実際その目で見た人が書いた、目撃者が書いたという、そういうふうに読み取ることが許されております。さて、ここに記されておりますように、洗礼者ヨハネは二人の弟子を連れてイエス・キリストに再び会いました。そして再び彼は神の子羊だと語ったと記されております。するとこの二人の弟子が37節に記されておりますように従った、つまり弟子となった。もともと洗礼者ヨハネの弟子でありましたけれども、急に突然イエス・キリストの弟子に変わったということがまず記されております。これを見て皆さんはおそらく2つの疑問を持たれたと思います。1つは、洗礼者ヨハネにとりましては自分の弟子です。それがあっさり他のところに行ってしまう、他の人の弟子になってしまうという、この身の代わりの速さに 洗礼者ヨハネが何とも思わなかったのであろうか。普通ならばですね、自分の弟子が他の人の弟子になったら頭がカチンとくるとかですね、あるいは裏切られた気持ちになるとか、あるいは憤ったとか、それが普通の感覚ではないかと思うんですけども、洗礼者ヨハネは一切そういうことを感じたとか考えたとか、ましてや怒ったとか文句を言ったというようなことはここに記されてはおりません。なぜでしょうか。答えはわかると思います。洗礼者ヨハネは自分の仕事をよく知っておりました。彼は後から来るべき方、それはここではイエス・キリストですけれども、イエス・キリストを証しすることが彼の務めでした。この人こそこれこれしかじかの人物であるということを証言する、その証言すべき方が目の前にいるわけですから、二人の弟子が自分のところからイエス・キリストのところに行ったとしても、それは彼自身自分の役目を果たしたと思ったに違いありません。この人こそ神の子羊だと指し示すだけではなくて、二人の弟子をその神の子羊に委ねる、これは洗礼者ヨハネ自身の思いであったからこそ、まあ、彼はむしろ進んでこの二人の弟子をイエス・キリストの弟子に譲り渡したと、このように考えるべきではないかと思います。もう一つの疑問、それは洗礼者ヨハネではなくてこの二人の弟子の問題です。この二人の弟子はさっさとイエス・キリストに従いました。あまりにもあっさりしすぎているではありませんか。それまで洗礼者ヨハネの弟子でありましたのに、たった一日かもしれません、わずかの時間の間にイエス・キリストの弟子の方にすり替わるというのは、これはどうもあまりにも身軽すぎるのではないか、こういうふうに考えられるかもしれません。そんなに簡単にイエス・キリストの弟子になっていいなのか、そういう思いをするわけであります。けれどもこの箇所を読んでいきますと、私たちはこの二人の弟子がなぜイエス・キリストの弟子にこのようにの身代わりの速さを感じるほどに早く短時間のうちに弟子になってしまったかを、この箇所から見ることができると思います。その理由、まず第一に、私は洗礼者ヨハネの言葉の中にその鍵が隠されていると思います。神の子羊だと洗礼者ヨハネは言いました。これは2回目です。聖書の言葉の中で何度も私は申し上げたことがあると思いますけれども、同じ言葉を2回使うということは、それは強調なのです。洗礼者ヨハネが前日にイエス・キリストを指さして神の子羊だと言いました。また改めて翌日神の子羊だと言いました。これは強調形ですね。その強調するところをこの二人の弟子が聞いて、これはただならぬことである、自分の先生である洗礼者ヨハネが二度も同じ言葉を繰り返すということは、これは指さして語るということは、その語られた相手、つまりイエス・キリストが本当にただならない注目すべき、あるいはもっと申しますならば弟子になってもいいと思うほどの人物であったことに気がついた。なぜか、それは神の子羊という言葉が持っております。前回洗礼者ヨハネはこのイエス・キリストのことを29節で世の罪を取り除く神の子羊だというふうに申しました。先週私は申し上げましたように、 これは旧約聖書の中にこの子羊のイメージというのはいっぱい出てまいります。そして共通しております点は、それは私たちの罪をことごとく取り除いてくださる、そしてご自身は身代わりに命を捨てる、そのような羊、それはイエス・キリストを指し示している、このように申し上げました。ですからイスラエルの人々、この二人の弟子も聖書を、旧約聖書ですね、この場合はをよく読み親しんでおります人々でありますから、神の子羊だと言われた時には、あの旧約聖書に書かれてあるあの羊のことか、吸い腰の子羊、あるいは身代わりの子羊、あるいはアブラハムがイサクを捧げようとした時に神様は用意なさったあの羊で、このようなですね、あるいはヨハネ、イザヤ書53章の苦難のしもべ、あたかも羊のようにほぐられる苦難のしもべ、そういうことはですね、彼らは旧約聖書をよく知っていたと思います。神の子羊、つまり私たちの罪を取り除いてくださるあの羊のようなお方、このことをですね、この二人の弟子たちはよく理解したからこそ、洗礼者ヨハネの方からイエス・キリストの方に足を向けたのだと思われます。ただしですね、ではもう彼らはキリストの弟子として完璧な、もう文句のつけようのない弟子になったかというと、この箇所を読んでいきますと、どうもそうではないということがわかります。従ったと書いてあります。ですからもうイエス・キリストの弟子としてですね、何もかも投げ打って、もう問題なく疑うことなくキリストの弟子になったのかというと、どうもそうではないということが後のところから私たちは推測できます。まず第一に、イエス・キリストは従ってきた二人の弟子に向かって何を求めているのか、あなた方は何を求めているのか、つまりあなた方は道を求める、いわゆる求道者だとイエス・キリストは言われたことになります。あなた方は弟子になったけれども、本当に何を求めているか分かっているか、つまり弟子になろうと決心をしたんですけれども、だけれどもイエス・キリストに従うことによって本当に手にしようとしているものは何であるのか、あなた方は分かっているのかとお尋ねになったわけですね。でその答えが出ております。ラビ、これは先生という意味、今でもユダヤ教の教師のことをラビと呼ぶことはご存知だと思います。先生という意味です。ここの時点では従ったと書いてありますけども、要するに生徒になったということなんですね。これからイエス・キリストからいろんなことを教えてもらいたいと。ですからあなたが灯っておられるところは一体どこですか、これはただ宿泊所はどこですかと尋ねただけのではないんですね。むしろこの言葉、イエス・キリストは来なさいとおっしゃったところからも暗示されておりますように、どうか私たちに教えてくださいというように、この教えを請うたということなんです。弟子になる決心をしてはおるんですけども、それは生徒になるということであって、そしてイエス・キリストのところに行ってあなたの教えをとくとく私たちに聞かせてくださいと言ってるわけです。つまり求道者なんですね。弟子になるともう直ちに全てが1から10まで分かるというものではない、あるいはもっと申しますならば、1から10まで決心して、もう私はあなたのものです、財産もあるいは地位も全部あなたに委ねてあなたに従っていきますなどと
大決断をしたわけではないわけです。むしろこの二人の弟子は、どうぞ先生、私たちに教えてください。ただし彼らは一晩中イエス・キリストから教えられるということです。まあこの一晩がですね、長いか短いか、これは人それぞれだと思います。ある人は何年もかかってようやくイエス・キリストの教えが分かったという人もいるでしょう。でもある人はですね、ほんの短時間でイエス・キリストのことが分かったという人もおります。この中でもですね、クリスチャンになるまで何十年もかかったという方がきっとおられると思います。かと思うと、もうほんの1ヶ月2ヶ月でイエス・キリストを信じてすぐに洗礼を受けたというような方がきっとおられると思います。この2人の弟子はイエス・キリストと一晩宿を共にするわけですけど、おそらく徹夜で一生懸命聞いたんだと思います。2人の弟子がこのイエス・キリストに話を聞いて、そして後のところで、彼の兄弟シモンに出会うわけですけれども、彼らが到達した一つの言葉は、私たちはミシア、油を注がれたものに出会った。この油を注がれたものというのは、ユダヤ人たちが当時期待していたものでありました。ユダヤの人々を救うもの、その救うといってもいろんな形があったんですね。ローマ帝国に支配されておりました、当時は。だからそのローマ帝国の支配を打ち破る偉大な英雄がメシアと考える人がおりました。あるいはある人は、天から雲に乗ってこの世界に下ってくるような驚くべき、そういうメシアを考えました。ある人はですね、これは現在でもそうなんですけども、先ほど聞きましたラビ、先生の中の最も偉大な先生、これがメシアだと、こういうふうに考える人もいたそうであります。この二人の弟子がメシアだと言ったと書いてありますけれども、どういうメシアを考えていたのかはここでは分かりません。少なくとも私たちは分かりますが、私たちの主イエス・キリストが十字架にかかって、そしてまさしく世の罪を取り除く、私たちの罪を許し、私たちの罪を取り除くあの救い主、そして私たちと共に十字架につけて、そしてご自身と一緒に永遠の命を与える復活の主であるメシア、イエス・キリストであると認識したとは到底思いません。それはイエス・キリストが十字架にかかり、そして復活し、天に昇られてからキリストの弟子たちが皆理解した本当のメシア像です。ですからここでこの二人の弟子がメシアだというふうに言っておりますけど、それはラビという見方からすれば一歩も二歩も前進しておりますけれども、しかしまだ完璧ではありません。本当のメシアではという理解には達しておりません。私たちも同じでありまして、イエス・キリストの弟子になりたいという決心をする、それでも全てだというわけではなくて、むしろそれが出発点であって、それから私たちは求道者として道を求めていきます。それは先生であるイエス・キリストから御言葉を教える、ある人は徹夜で一生懸命聞こうとする機会ありましょうし、ある人はくねくねとこういろんな道を行きながら、行ったり来たりしながら、ようやく何十年もかかって到達するかもしれません。いずれにしたって私たちは求道者として、ある期間イエス・キリストから御言葉を聞く、そしてそれは先生から救い主という認識に変わるでしょう。 私たちの場合は聖書を与えられておりますので、この2人の弟子以上のメシアに対する理解を持つでありましょうけれども、まだ完全ではない。ではいつになったら完全になるか、答えは私たちで教えられております。私たちでこの地上の生涯を終えて、それまではもう無知、盲昧の徒と同じかもしれませんし、まあ、ある程度知っているかもしれませんし、もう 90% 知っているかも分かりますが、とにかく未完成のものですけれども、私たちが召されてイエス・キリストに出会った時には、その時にはこの目でイエス・キリストをまじまじと見ることができますし、その時に本当の意味でメシア、キリストとはこういうお方であるかということは何の疑いもなく、何の迷いもなく知ることができる、確信することができる。その日は私たちこの地上では到達することはできないですね。それまでは本当の広い意味で私たちは死ぬまで求道者ですけれども、その時が来たら到達することができるんですね。しかし私はその目標に徐々に徐々に近づこうとして、この人生があると。だから私が生きているのは、それはイエス・キリストを何とか爽やかに知らんがためです。私自身も40年間牧師して聖書を一生懸命読みましたけれども、まだ分かりません。でもイエス・キリストに出会う時にはもう何の迷いもなく、はっきりとイエス・キリストを知るであろうという望みを持っております。もう一つのことを申したいと思います。二人の弟子のうち一人、アンデレは、彼は自分の兄弟をイエス・キリストのところに連れて行っております。これもまたですね、一つの役割であります。このアンデレという人物は聖書の中ではさほど活躍しておりません。まあ、セント・アンドリューなんて言って名前はイギリス人の中にたくさんいるんですけども、でも聖書の中でのアンデレというのはですね、なんとも影の薄い存在です。けれども彼は教会の最大の弟子ペトロですね、まあ、私たちの教会ではあんまり重んじられていませんけども、カトリック教会ではペトロというのは、それはもう大変弟子の中の弟子として尊敬されているわけですけれども、そのペテロを連れてきた、イエス・キリストのところに連れてきたという点で、大変貢献したということが、まあ、皆さんどこかでアンデレについてお聞きになったことがあると思います。あんまりアンデレは、その後、いわゆる優等生の弟子になったわけではありません。けれども、彼は自分の兄弟、そしてキリストの最大の弟子ペテロをキリストのところに連れて行ったところで大いなる貢献をしたとしばしば言われております。まあ、そのことも考えていただきたいと思います。私たちは何でもかんでも知っているわけじゃない。でもキリストのところに連れて行くのは大変得意だと、これアンデレの特色なんですね。そして最後にペテロについて語りたいと思います。3人目の弟子になるペテロという意味です。ペテロが弟子になるのは実はこの箇所だけではありません。マタイによる福音書によりますならば、マタイによる福音書によりますならば4章の18節以下、そこにこのペトロがキリストの弟子になった場面が記されております。彼らは漁師でした。魚を取っている時にこの弟子に、このペトロに、私についてきなさいと言われます。人間を取る漁師にしてやるよ。すると彼らは網を捨ててイエス・キリストの弟子になったと書いてあります。ここはその場面とは違います。時間的に申しますと このヨハネの福音書の方が先でしょう。そしてさらに申し上げます。先ほどからですね、ペテロの弟子になった場面というふうに申し上げましたけれども、ペテロはイエス・キリストの弟子になったとか従っていたということはここにないんですね。書かれてありますのはペテロの名前を、イエス・キリストがペテロにケファという名前を付けたということだけが記されているのです。しかし私はこれこそがイエス・キリストの弟子になった場面だと、そのように考えております。なぜかということでありますけれども、イエス・キリストは名前をお付けになりました。ケファという名前、これはギリシャ語ではペテロになります。岩という意味ですね。で、その後聖書の中ではこのシモンはずっとペテロという名前で呼ばれ続けます。名前をつける、今日名前をつけるのは何か記号のような名前、特に女の子にはですね、可愛い音の響きだけで、それが何の意味を持っているのかさっぱりわからない。名前の付け方が今は流行しておりますけれども、まあ、それにしましてもですね、親が可愛い女の子になってほしいという願いがあって可愛い名前をつけるんだと思うんですね。名前をつけるというのは、それは親の願い、こういうものになってほしい。ちなみに私たちの世代は幸いという名前、私は幸男なんですが、この名前とかですね、それから和子、平和の和ですね、こういう名前をつけた子供が大変多かったです。その前は節子さんが大変多かったですね。それは低節な女性であれと、少しその時代ごとにですねズレがあるんですけども、しかし親がこういう子供になってほしいという願いで名前をつけることを、これはもう一貫してだと思います。名前をつけるというのは、それは親が子供にいろんな気持ちを託す、それは特別な思いを持つということになります。かつて日本でも新しい家来になろうとした人に、その主人がですね、名前をつけるということは、それはしょっちゅう起こりました。自分の名前にですね、誰かの偉い大臣の一字を取るというようなことも頻繁に行われておりました。名前をつけるというのは単なる記号をつけるということじゃなくって、いろんな意味があります。イエス・キリストはイエス、このシモンに名前をつけられました。それは私とあなたが特別な関係に入りますよと。そして名前はケファでした。ケファというのはペテロ、つまりイエス・キリストはこのシモンという人物の特色、性格だけではなくて将来の彼の役割もよくご存知、つまり石のように頑強で、そして崩れない教会の礎となるような、そういうものになるのだという意味でケファという名前を付けられたのではないでしょうか。一時イエス・キリストを裏切ることはあったのですけれども、しかしこのペテロこそキリストの忠実な弟子となり続けます。そのように名付けるということは、ペテロをよくご存じで、そしてペテロを信頼して、このような関わりを持とうとしたからでありましょう。だから私は名前をお付けになった時に、ペテロは自分の方から弟子になろうとして、それで決心してキリストの弟子になったんじゃなくって、キリストの方からすでに彼と親しい関わりを持たれて、だからこそペテロは後に私についてきなさいと言われたら、自分の職業を捨ててキリストに従うことになったのだと。皆さんはイエス・キリストから自分の名前を呼ばれているとお感じになられますか。キリストが目の前にいて、そして皆さんのお名前、それを その名前を呼んでいるように聞いたこと、感じたことはありませんか。それが私はペトロにとっては最初でした。彼がもう自分は何も何も投げ捨ててキリストの弟子になりますよとか、私はもうキリストについてあらゆることを知りましたから私あなたに従っていきますよと、こんなことを考えたんじゃないんですね。むしろイエス様が私の前に立って名前を呼んでくださった。彼方幸男よと、このように呼んでくださった。だから私はイエスキリストに従うようになったんだ、このように思っております。もっと申しますならば、イエスキリストは私と本当に親しい関係を持とうとしておられる。友よ、あるいは仲間よ、私のと一緒に歩もうじゃないか、このように呼びかけていてください。誰それよ、私と一緒に歩もうではないか、このようにおっしゃっておられるから、私たちはイエス・キリストの弟子になっていく。これがペテロの姿であると思います。そしてそれは私たち一人一人のイエス・キリストとの関係でもある。これが弟子になるということである、なんだと、このように思います。お祈りいたします。私たちの主イエス・キリストよ、あなたは私たちを弟子としようとされています。けどその時点で私たちは完璧に何事も、そして完全にキリストの弟子になれるわけではありません。また全く文句のつけようもないキリスト信者になれるでもありません。むしろ多くの場合はほとんど何も知らず、知っていることもわずかで、そして失敗だらけで間違いだらけという状態であります。決心もつかず行ったり来たりしているような、そういう哀れな状態であるかもわかりません。悩んだり惑ったり疑ったりするようなこともあるかもしれません。私は何も知らないとそのように言うだけの存在であるかもしれません。けれども私たちはすでにキリストが私の名前を呼んでくださり、そして私と親しい関係を結ぼうとしておられ、ついには私についてきなさいと、このようにおっしゃってくださいます。私たちは、そのようなイエス・キリストの御心を知って、特に私、この私をキリストが愛し、私のために命を投げ出し、罪をあがなおうとし、永遠の命まで与えようとしておられるお方であるという信仰に導かれております。どうかこの喜ばしい信仰を本当にこの手でしっかりと勝ち取ることができるまで私たちを導いてください。私はあなたを知るというふうに言ってくださったイエス・キリストに望みとまた期待を持って歩んでいけるように導いてください。イエス・キリストの名として祈ります。
アーメン。アーメン。